こんにちは、ビーボールミューズ、ナゲです。今日はですね、第2回目のゲストに来ていただいたタムさんにまた来ていただいてます。タムさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、タムです。お願いします。はい、何ですか？何ですか？朝ですけど、朝ですけど、何ですか？
入ってくる前にちょっと軽くため息が聞こえたのがなんか、
ああ、ね、いやそんなことないですよ。
あ、大丈夫ですか？
8時12分ですけど大丈夫ですよ。
そうだって最初は7時にっていう風に言ってて、それ7時ってそちらの7時ですかって聞き返すぐらいでちょっとびっくりしたんですけど、
そうですね、ちょっと早めにちょっと済ませないと、1日の残りの体力がないかなと思って。
あ、体力の
そうですね、あです、まあ、このあと疲れ切ってどこにも行けなくなるかなとか思ったので、うんうん、残り時間早めにちょっと始めといた方がいいかなって、
前回は疲れ切った感じになってしまったんで
しょうか？前回は、パーティーが控えてたんで、すごく自分を奮い立たせてパーティーに行きました
あ、お疲れ様でした
いいえ、とんでもないです。もう、なんでしょうね、僕ゲームするんですけど、投げさんもしますよね、
はい、あ、そんなにはしないんですけど、でうち最近っていうかここ数年、はい、ゲーム機がないんでやってないんですけど、
いきなり出てきてなんなんですけど、
はいはい、
ファミコンのドラゴンクエスト3、の話をね急にちょっとするんですけど、
どうぞ。
RPG って、まあ、やったことある人分かると思うんですけど、はい、状態異常ってあるじゃないですか。
状態異常、
ステータス異常っていうんですかね、
うんうんうん、
なんかちょっとずつ体力が減っていくとか、体がしびれて動けないとか、
うんうんうん、寝てたりとか、
はいはいはいはい、うん、でそういうのになると、なんか名前とかレベルとか書いてあるところに、その、タム、毒とか、麻痺とか書かれるんですよ、
はいはいはい、
敵にやられちゃうと死にって出るんですけど、
はい、
まあ、人の生き死にを状態呼ばわりする価値観はちょっと、ね、やばいなってのはあるんですけどそれで言うと僕今完全に、ネオの状態ですね。
ネオ、
はい、
ネオって何ですか？
寝起きってことですね。7時
わかんない、そんな初めて聞いた。
これね、もう完全に状態異常なんですよ、なんでかって眠りの状態からね、急に目を覚ましてね、ベストなパフォーマンスなんか出せるわけがないんですから、
はい、
この寝起きはね、状態異常だっていうことを今回踏まえた上でちょっと聞いていただきたいなっていう言い訳から入るんですけど、
前回も寝起きでしたよね。
前回も寝起きでしたけど、今回は何でしょうね、和をかけて寝起きですかね。
なんでですか？寝たのが遅かったとか。
寝たのも遅かったし、二度寝もしたし、8時からじゃあ始めましょうねって言って、僕が投げさんにおはようございますってツイッターで DM したのが、7時50数分ですかね。
はい、その時に起きたんですか？
まあ、起きましたね。いや、だから、
じゃあ30分も経ってないってことですよね。
そうですね、今寝ていいよって言われたら、なかなかの自信はありますよ。
いや、それはじゃあ確実に状態異常ですね。
状態異常なんで、まあ、前回も言いましたけど、ハードルを下げてお聞きくださいということです。
ハンデがかなりあるということ。
ハンデがかなりある、それだけちょっとね、お願いしますよ
って。はい、わかりました、はい。いや、でも前回本当に出ていただいて、はい、すごい反響がありまして、
はい、
それでありがとうございました、本当に。なんか、
あ、いえいえ、なんかランキングみたいなの入ってましたよね、よくわかんないけど。
え？
なんかランキングみたいなの入ってませんでした？なんか、
あ、見たいですね。
3位ぐらいになんか、なんだこれ。
なんかプロレスのやつとすごい並んで。
そうなんですよ。まさかね、自分の関わったものが棚橋博士の上に来る日が来るって思わないですからね。
保存しましたよ、だから画像を。
棚橋博士ですよ。わかります？
わかりません。わかりませんでした。
加納栄光の後輩ですよ、棚橋博士。
おお、わかるような
。魔石芸能者の。あ、わかんないですか、
聞いたことあるような気がします。
僕が今月来月か見に行く芸能人の後輩なんです。まあ、そんなこと そんなことはまあ置いといてなんですけど、僕ちょっと不安なことだけ一つ質問させてもらっていいですか。
はい、どうぞ。
なんか僕が出るにあたって、
はい、
普通歌を募集すると、うん、
はい、
でまあ多分何通か来てるんだと思うんですよ。
はい、来てますね。
で多分読まれるじゃないですか。
はい、
まあもしかしたら質問とかもあるかもしれないですよね。
そうですね。
それを何だろう、うん、内容を事前に一通も知らされていないんですけど、
はい
急になの、うん、これ急に読まれて急に答えるんですか、うん、僕やっぱり。
そうですね、そうですね、はい、私もでも読んでるけど読んではいますが、
はいはい、
答えを考えたりとかしてないんで。
なるほど。
うん、事前に考えてないんで、まあほぼ似たような状態で、
うん、
うん、だと思います。
だから僕、うん、そのさっき初めてこれ通話した時に、
はい、
これ教えてもらえないんですかって聞いたら、
はい、
うん、まあだんまりだったんでこれは、
うん、
これは急にやるタイプなんだな、うん、なるほどなと思って、その打ち合わせとかじゃないんだな、うん、うんと思った
んで。そうですね、はい、いやでも
そこだけ結構頑張りたいな、はい、
どうなんですかね、ラジオとかでも、なんだろう、
はい、
読む人は読んでるけど、
はいはい、
聞く人、なんだろう、必ずしも、なんだろう、みんなが読んでるわけじゃないんじゃないかなと思うんですけど、どうなんですかね。あれはすごい演技が、みんな演技がすごいってことなんですかね。
どうなんですかね。まあ、選別して、そっか、急に読んでも大丈夫なやつを選別して読んでるんですかね。うんうんうん、
でも選別する人は、なんか別のスタッフとかじゃないですか。
はい、なるほど、
うんうんうん。
じゃあ今回は投げさんが、うん、優しいやつだけを選別して読んでくれるっていうことでいいですかね。
まあそうですね、そんなに何つも来てないので結局は全部
雰囲気
結局はそうですね、全部時間があれば全部行こうかなと。
応募者全員サービスじゃないですか。
そうですね、あ、そうだ、ステッカーとか作ってないんですけど、
ステッカー作ってない、ね、
ステッカー作らないと、作って。
そうですね、
ね、
凌介さんがステッカーくれって言ってましたよ、うん、送ったから、
うんうんうん、言ってましたね、ステッカー、うん、そうですね、ちょっと作ろうかと思います。
はい、うん、まあちょっとくれた方には本当にありがとうございますっていうことだけ事前にお伝えしておいて、
はい、
内容はどうなるか分かりませんということで、
ね、そうですね、ではじゃあ早速行ってみますか。
あ、普通オタですか。
はい、普通オタ。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。この一つ目はですね、
はい、
普通にツイートで、もう結構前に。
ツイート、
うん、
はい。
前に送られてきた、普通オタと書いて、はい、私宛にっていうか、ハッシュタグミューズポッドで、
はい、
見つけたんですけど、
はい。
ですね、なのでそんなに長くないんですけど、
なるほど、はい。
いきます。これはツイッターネームスマックさんでいいんですかね、はい、S が、ドルのマークのスマックさん、
スマックさん、はい、
はい
はい、
だと思います。普通オタ、はい、こんにちは、なげさん、ゲストさん、 いつも楽しく聞いてます。早速質問ですが、腕立て伏せをプッシュアップというなら、腹筋や背筋、そしてスクワットなどは英語で何と言うんですか。よろしくお願いします
っていう、これ投げさん宛てですよね僕英語も分からないから。
そうですね、多分ね、
腕立て伏せをプッシュアップって言うんだと思いながら聞いてます、ね、
そこから
そこからですけどね、
はい、ですね、
はい、
これはですね、まあ、腕立て伏せはプッシュアップなんですけど、
はい、
腹筋は、シットアップと言います。
シットアップ、
うん、SIT だから座るっていう意味のシット、
ははは
で、セットアップだからセラップスっていうんですけど、はい、まあなんだろう、起き上がるみたいな感じですかね、
うん、寝て、
寝て、そうそうそう、寝てたところから座るっていうそのまんまの、感じですね。で、背筋はですね、背筋ってなんか日本だと結構腹筋背筋でセットであるけど、
あ、
アメリカそんなに、なんだろう、
う、ね、
背筋そんなに あのジムとかでこうやってたりはするけど、なんかこうマットとかで、
うんうん、
誰かにこう足を持ってもらって背筋みたいなのってあんまりないんですよね。
っていうかあれ意味わかんないですよね。
うん、
なんかあれで背筋鍛えられてるのっていうのはずっとあったんですけど、
うんうんうん、わかります。
なんか、
うん、
ね、プロレスの練習かなみたいな、なんか
なんかこれなんかいい、これでいいのかなっていう疑問はちょっと常に。
そうなんですよ、うん、絶対効果的じゃないだろうっていう、その重点的に鍛えられてないだろうっていう疑問はずっとありましたけど、
うんうんうん、そうですね。なんかジムとかに行くと、はい、なんだろう、こう上半身を、
はい、
ね、なんだろう、こうベンチみたいなのが、こう傾斜のついたベンチみたいなので、
あ、はいはいはい、
上半身だけこうそのベンチの端っこから出して、こう下半身はそこにベンチの上で、でそこから背筋をするっていう、だからなんだろう、マイナスの状態から背筋ができる。
なるほどなるほど、うん、
マットとかだとゼロからじゃないですか、
は
い
は
い
は
い、
そうですね、う
ん、そこをマイナスからできるっていうのがあって、それはなんかやると結構確かに背筋に来るなっていうのはありますけど。
なるほど、うん、それを英語で何
て言う、うん、あ、そう、それは、バックエクステンション、
バックエクステンション、
はい、って言います。
技みたいですけど、
そう、なんかそれも名前もなんかちょっといまいち納得がいかないんですよね。
なんか背中を拡張してる感じがありますけど、ね、
そうそうそう、なんかエクステンションなのかなっていう
キャパシティとかは増えないと思うんですけど、
うん、ドット何かなみたいなのありますよね
なるほど、
うん、でスクワットは、そしてスクワットは などは英語で何と言うんですかっていうのが、
はい、
スクワットはそのまま、それ英語じゃないかと思うんですけど。
ああ、いいんですか、うん、なんか得意の和製英語じゃない。
ああ、違いますね、うん、
ツイッターでちょいちょい話題になる和製英語じゃない。
ああ、じゃないですね。スクワットはスクワットですね。
モブスクワットのスカ、モブスクワットってごめんなさい、なんでもないです、多分伝わらないです
深入りするとちょっとめんどくさいですか。
はい、大丈夫です、
はい、という感じで、そうですね、スマックさんありがとうございました。
ありがとうございました、スマックさん。
はい、はい、じゃあ普通オタを、2通目を読みたいと思います。
はい、
B ボールネーム、ごきげんようとライオンのパワーバランス、
はい、ごきげんようとライオンのパワーバランス、ね、はい、はい、
これもちょっと突っ込みたいところがあるんですけど、
はい、
なげさん、タムさん、こんにちは。
こんにちは。
ミューズポッド、いつも楽しく聞かせてもらっています。ところで今日はお二人に質問があります。タムさんのツイートを見ていると、よくドラマを見ているツイートや、はい、昔のドラマをネタにしたツイートを見るのですが、
はい、
お二人の好きな、かっこ好きだったドラマや、はい、おすすめのドラマなどがあれば、見どころなどを添えて教えてほしいです。
いいですね、いい普通オタ、
うん、できればなげさんは海外、
お手本のような普通オタじゃない、
うん、そうですね、これかなり全然バスケットボール関係ないところがいいですね。
いや、素晴らしいですね、う
ん、できればなげさんは海外、タムさんは日本のといった感じでお願いします。
あ、はい、
うん、別にそうじゃなくてもいいです。これからも更新楽しみにしてます、ということでした。
はい、ありがとうございます。なげ、はい、さんはそうか、日本にいたから日本のドラマも見てないわけじゃないですね。
そうですね、昔のだったら見てますね、うんうん、
何か90年代ドラマ、
そうですね、92から98なら見てます、
はい、だからロンバケとかですよね。
ああ、ロンバケとかですね
山口、
うん、智子
を失踪するやつですよね。
うん、山口智子が結婚相手に逃げられる、
はいはい、そういう始まり方でしたよ、当時。
なんかもう始まり方って結構意外と忘れませんか、ドラマって。なんか、
ああ、まあ確かにそうですけど、うんうん、なんかロンバケっていうとやっぱりあれじゃないですか、あのマンションの2階からスーパーボールを落とすシーンじゃないですか。
ああ、ありましたね。
そうそう、
あんまりなんかほとんど内容覚えてないんですよね。なんかキムタが出てて、まあまあね、みたいな、
ピアノ弾いてみたいな、
ああ、ピアノ、それすら覚えてなかった。
ああ、じゃあもう、ロンバケはなしですけど。
いや、見てたんですけどね。
何が好きでした？まあ、海外でもいいんですけど。
まあ、日本のドラマで言うと、そのタムさんのブログでは
い。
も読んだんですけど、
ああ、はい。
堂本剛の、
はいはいはい。
なんだっけ、人間失格、
ありましたね。
あ
人
れ
間失格。
はかなりやっ
は
ぱ
い。
り衝撃的だったから、
衝撃的でしたよね、あれ。
あれかなり一人で、なんかい
は
し、あの、まあ、家に、自宅に住んでたんですけど、家
い。
族他に一緒に見たい人が誰もいなかったんで、一人で2階にもなんかちっちゃいテレビがあったんですけど、
はい。はい。
両親の部屋に。だそこ
はい。
に行って一人でなんか暗闇の中で見てる覚えが あり
や
ま
ば
す。
いですよ、その人。絶対。暗闇で人間失格見てる人やばいでしょ。
もう泣きながら。
いや、だって、結構社会問題化されてましたもん、当時。いいのか、こんな放送をして、みたい
本当ですよね。
な。言えなきこと同時ってのがやばくないです
あの時期なんか日本どうしちゃったんだろうって感じですよね。なんか、
か。なんか、バブルが、弾けたのバブルだけじゃなかったんじゃないみたいな。
そっ
人
か。
の何かも弾けて飛んでったんじゃないみたいな。あり
なん
ますよ
か
ね。
ね、ありましたよね。ああいう感じのが。
野島伸司ドラマね。
野島伸司ね。いや、
あれはだって若い方はまあ知らないと思いますけど、まあ基本いじめをね、題材にしたドラマなんですけど、
かな
主人
り、
公の、そう、
いい
結構
シ
え
ー
ぐ
ズ
い
ン。
ですよね。転校してきた正義感のある、ね、男の子がいじめられっ子助けたら、翌日自分の机の上に花瓶置かれてて、それで1話終わるっていうね。で、次からいじめ始まって、不登校になって、で、ドラマの中盤ぐらいで、僕学校行くわって言って、お父さんと、まあ、なんかキャッチボールして、勇気出して、もう一回学校行ったら、屋上から落ちて死にますからね。何それ？
しかもなんか生徒だけじゃないんですよね。先生が、
もう、そう、加担してんです。
男子
で、
校
そ
でね、
の、
なんか進学校みたいな。
そう。で、お父さん、赤井英和が、そのいじめっ子とか、その先生とかを復讐で殺していくんですよね。
なんかそこをあんまり覚えてなくて、なんかも
すごくない？っていう。
う、記憶のあれにしまっちゃったのかなと思って。
いじめのドラマと見せかけて、いじめの、ね、復讐で殺していくってすごくない？っていう。
それ絶対ダメなやつじゃないですか。
で、結局最初にいじめられてた子が最終的にいじめのリーダーになるんですよね。
黒田。
で、黒田祐樹。一番最初にいじめてたやつは、その黒田祐樹にいじめられるんですよね、最終的に。
なん
堂
か
本剛
も
が死んだ後に。
う、堂本
標
光
的
一
捕まっ
が。
て、そう。体育館の倉庫で、なんか、宙吊りに、全裸で宙吊りにされるんですよね。
で、よく
され
そ
るん
ん
で
な
す。
役やったなって思いますよね。
松野くんっていう生徒の役を演じてたんですけど、その宙吊りにされた子。松野くん、えらいことなってるなと思いながらテレビ見てました、当時本当に。
いやー、あれは本当にやばかったですね。
堂本光一も出てたでしょ、そんで。あれが意味わかんないんですよ。なんか動物殺したりゲイだったりして、結局こいつ何だったんだみたいな。
よくわかんない。
いじめのリーダーと見せかけて、なんか接近しててゲイで、でもなんか、いじめは加担はしてて、動物は殺してるし何なのみたいな。意味がなんか全然、なんだこいつっていう。
なんかただただ気持ち悪い。
なんかわけわかんない要素を詰め込んだだけみたいなやつ
そう
と
です
か。
よね。
で、そう、びっくりでしたね。
そう、
僕
だっ
もあ
て、
れはすごい印象に残ってて、好きです。
あの時って KinKiKids デビューしてたんですかね？
CD デビューはしてないです。歌は歌、まだ歌も歌ってないかな。なんかね、KinKiKids って最初関西坊やって名前だったんですよ。
ひどい。
ほんとほんとほんと、本当に。そっ
坊
から
やはない
KinKiKids になったかならないかぐらいじゃないですかね。
そうなんだ。だから
まあ、
知らな
2
かっ
人
たんで
で。
すよね、みんなね、見てて。そんななんか。
当時のあるあるですけど、やっぱ兄弟って思いましたよね。堂本、似てないけど、みたいな。で、兄弟じゃないんですよ、みたいな会話が絶対音楽番組とかであったっ
ありましたね。 や本当にあれはかなりだから強烈に残ってます ね,
ねだってエンディングテーマも怖くなかったですか。
なんだっけ
サイモン&ガーファンクルかな、なんかあの辺の洋楽なんですよね、うん、昔の野島真嗣が青春時代に聴いてた洋楽ばっか使うんですよあいつアバとかすぐアバとか使う、
あ
パパス&ママとかすぐ使うから
わかりやすい
すぐ、
うん、
そうなんですよ。
あれですよね、あのうん、サイモン&ガーファンクル覚えてます。
はい、うんうん、なんかイントロが怖すぎて、
そう怖い怖い、
ちょっとトラウマになるような歌だった、うんうんうん、何だったかな、なんか名前忘れてましたけど、
うんうんうん、
ちょっとやばかった
です。やばかったですね。
僕はまあその90年代で言うと、
うん、
その辺の野島真嗣作品は見てたし、
うんうん、
月9とかもまあ基本的になんか大体見てたんですけど、人気だったようなやつ、うん、キムタクのやつとかも下手したら全部見てるんですけど、
うん、
なんですけど、でも一番何が好きかって言われたら、4、5年前くらいにやってたドラマで、
うんうん、
あのリーガルハイっていう、弁護士のドラマが一番好きです。多分、うん、メール送ってくれた、何さんでしたっけ、
ごきげんようと、ごきげんようとライオンのパワーバランス。
ごきげんようとライオンのパワーバランスさんは見てるかもしれないんですけどね。うんうんうん、それが一番好きで、坂井雅人っていう人が主役だったんですけど。
おー、なるほど。なんかタイトルだけ聞いたことあります。
ああ、はい、はい。うんうん、2ぐらいまでできたって。
へ
ー、まあ、弁護士、型破りな弁護士と、うん、まあ、新人の若手の正義感に溢れた女の、ちょっと堅物の女の子の、まあ、コンビっていうか、そういうやつで、すっごい、良かったんですよ。投げさんにすっごい見てほしいんですけど、まあ、なかなか難しいでしょうけど、アメリカだから。
そうですね。あ、でもなんか
これ、うん、いや、これ投げさんね、多分ハマると思うんですよね。
あ、そうですか。
投げさんはハマると思う。
それはどういう基準ですか？
やっぱだって人間失格を暗い部屋で見てるって、なかなかのポテンシャルじゃないですか。
リーガルハイもなんか暗い感じなんですか？
いや、暗くはないですけど、うん、やっぱりなんかちょっと一筋縄じゃいかない話なんで、その誰と誰が出会いました、好きになりました、付き合いました、別れましたとかじゃないんで、
う
ん
う
ん、
ああ、なるほど。
やっぱりその物の見方とか正義と悪とか、なんかいい悪いとか、目に見えるもの見えないものとかいろいろ出てくるんで、
うんうんうんうん、
だってね、やっぱそこは人間失格を暗い部屋で一人テレビはつけたまま家門の状態で見てた投げさんだったら、
うん、
これは楽しめるだろう。
ああ、わかりました。じゃあなんか機会があったら見てみます。
はい、
うんうん、
海外ドラマはどうですか？
海外ドラマはですね、まあ最近やっぱりなんだ、ネットフリックスとかの関係で増えてるんですけど、
はいはい、
うん、なんですか、まあそれこそブレイキングバッドとか。
ブレイキングバッド、
うん、知ってます？
全くわからないです。
あ、そうですか。ブレイキングバッドはもう終わってるんですけど、終了した、
はい、
何年か前に終了したやつなんですけど、すっごい人気があって、
はい、
まあ話のあらすじとしては、
はい、
高校の科学の教師が、
はい、科学の教師、
うん、科学、化け学の方の、
はいはいはい、
教師が、まあ、ガンだってことが分かって、結構末期、うん、末期っていうか、まあ、うん、結構末期なガンだってことが分かって、で、うん、子供が、高校生の息子と、あとその時は生まれてなかったのかな、なんか奥さんが、まあ、妊娠しちゃって、でだからその、まあ、自分は死ぬから、その家族のために、
はいはい、
家族が自分が死んだ後も苦労しないようにどうしようみたいになって、うん、で、昔の教え子と再会したことを機に、
はい、
覚醒剤の、
はいはいはいはい、
生成を始めるっていう。
あ、生成を始める、
生成と販売を始めるっていう。
あ、そっち？なんかブレイキングバッドって言ったから、なんか悪人懲らしめていくのかなと思ってたんですけど、
違うんですよ。悪くなっちゃうんですよ。
悪くなるんですか？
そう。で、その、昔の教え子っていうのがもう本当に中もう高校とかも中退したぐらいの
まあはい、
うん、ろくでなしみたいなので、はい、その覚醒剤を売ってるんですよ、
はい、うんうん、
うん、その辺で
プッシャーですね、プッシャー。
そうそうそう。でそれもなんかやっぱりランクっていうかレベルがあるんですけど、その大元とかじゃなくって、うん、そこから配られて道端で、はいはい、道端っていうかその辺の人に売るっていうレベルの売人だったんですけど、
はい、
そことどういうきっかけだったか、まあなんか先生ならできるよみたいな感じになって、これ作れんじゃねえかってなって、
科学だからってことですね。
そうそうそう。で、はいはい、結構アメリカってなんだろう、その田舎とかもう何もやることないようなところに行くと結構覚醒剤があったりとかして、娯楽
がないから。
そうそうそう。でなんかあの日本だと覚醒剤って結構芸能人がやって捕まったりしてますけど、
そうですね、
うん、アメリカ人だと覚醒、アメリカだと覚醒剤ってもう本当になんだろう、貧乏な人とか、
うん、
うん、とかもうなんかそんな芸能人とかはやらない、もっと芸能人はもっと高いもっとなんかコカインとかそういうの
を、
うん、やってるなんか
そう、いいやつをやってる。
そうそうそう。で覚醒剤はだから結構なんだろう、みんな作ったり、作ろうと思えば作れるらしくって、なんか風邪薬とかで
調合して、
そうそうそう。でその科学の先生は、まあ、科学の才能がすごいもともとあったから、
はい、
その先生になったっていうのも結構不本意な、なんか
あ、はい、
うん、本当はもっとなんかあの科学者で、あのなんか会社、友達とかと会社作ったんだけど、そっからちょっと外れちゃって、
仕方なく、
そうそうそう、
あの大和なでしこの堤真一みたいなことですよね。
でも分かんないです。
分かんないですか。
そうだから、なんか自分はこんなはずじゃなかったっていうのがなんか根本にあるんですよ、はいはい、
なるほど、
うん、自分はこんなもんじゃないはずだっていう、
本当にやりたかったこともやるし、うん、家族のために金も残したいし、
そうそうそう。でまあ別に覚醒剤を作りたかったわけではないんだけど、うん、やってみたらやっぱすごいすごいいいやつができちゃったんですよ。
新種のなんかその
なんか純度がすごい高い、
なるほど
やつができちゃって、で、はい、それがだから結構売れて、
うん、
でこれ作ったやつどこだみたいな、誰だみたいになって、
はい、
でどんどんなんかこうあの深みにはまるっていうか、レベルの高い
のし上がっていくんですか、いろいろ。
まあそうですね。でもやっぱりそれには危険が伴うんですよ、うん、
なるほど、
うん、だからもうかなりハラハラする感じなんですけど、だから終わっちゃいましたね。でもなんか7シーズンぐらいあったのかな。
7シーズンもあったんですね、うんうん、なかなか死なないっすよね。
そうそうそう。いやもう結構死にそうには なるんですけど、
あ、
うん、でそれもネットフリックスで多分見れると思うんですけど、全部多分、うん、だから結構ハマる人はすっごいハマるけど、ダメな人はもうなんか全然ダメって感じでした。
僕海外ドラマでまともに、まあ、途中あのシーズンの途中までとはいえある程度見たって言えるの、
うん、
24とプリズンブレイクしかないですね。ーイーハーの極地ですけど。
ああ私24見てなかったんですよね。
24はまあ途中までですけどね、うんうんうん、見たのはプリズンブレイクは全部見たんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、あれは好きでした。
プリズンブレイクってせっかくなんか出たのにまた戻ろうみたいなことに途中からなるって聞いたんですけど、はい。
そうですね、シーズン1で脱獄して、うん、シーズン2で、うん、まあ、逃亡生活して、
うんうん、
なんか別のところに入りましたね、パナマのなんか。パナマってやばいんですよ、
ね。なんかそれチラッと見ました、なんか。これどこだろうっていう、なんか明らかにアメリカじゃない、なんか。
そう、なんか別のところに何かの目的で入って、まあすぐ、シーズン3はすっごい短かったんで、すぐ出るんですけど、で、また逃げてみたいな。まあ、シーズン1とシーズン2だけ見ればいいですけど、正直、うんうんうん、プリズンブレイクは、
うんうんうん、
なんかシーズン4ぐらいの最後の方になってくるともうなんか破綻が結構する。アメリカのドラマって多分あれですよね、人気あったら続けますみたいな感じなんですよね。
そうですね、そうそう。
だからどうしても最初の設定とあれみたいなところは、まあ、出てきちゃうのはしょうがないとは思うんですけど、
うんうん、そうですね、確かに。 その辺がね、
週刊漫画みたいな、
そうそうそう、
その週その週の盛り上がりを優先するから、
うん、
多少の破綻は許してっていう森田正則の言い分
そうですよね。そうだから、でもなんだろう、でも最近の、あ、そうそう、最近のネットフリックスが作ってるっていうようなドラマって、
はい、
一気にそれ例えば1シーズン13話とかだったら、
はい、
もう13話作ったのを一気にバーンって全部出すんですよ。
あ、う
んうん、あ、だから、あ、まあそういう意味では、だからなんだろう、もうちょっとまとまってるっていうか、
うん、
うん、のはあるかもしれないですね。
見たいのはあるんですけど、
うん、あ、そうですか。
なかなか、あ、海外ドラマとかでも、うんうん、やっぱ時間がどうしても、
うんうん、
なかなかそこに取れないっていう、まあ、平日仕事だし、うん、休日出かけるし、あとその間に1週間分録画したドラマとかバラエティとかを見てると、
あ、
新規に手が出せないし、ゲームも買えないぞみたいな感じにはなってるんですけど今、
うん、
あと、あの、まあ、後で話すかどうかちょっと分かんないんですけど、
はい、
最近あのバスケ観戦に行き出したんで。
お、あ、そうみたいですね、日本の
国内の、
うんうんうんうん、
そうそうそう、そっち行くともう
全然
何もできないな、これみたいな。
それは週末ですよね。
週末ですね。隔、うんうん、週でホームで大体やってるんで、まあホームの時だけ。
へえ。
あ、アウェイはさすがに行けない。
うんうんうん。ああ、忙しいですね。
忙しいですね。うんうん、
それこそ本当にインプットが 多,、
はい、
多すぎて。
そうなんですよ。
うんうんうん、
かと思えば、ね、ほら、あの前回勧められたベルサイユのバラを前回読んだり。
うん、読みました全部。
読みました。天使なんかじゃないも前回読んだりしてるからインプット多いなみたいな。
ねえ、すいません、なんか増やしちゃって。
いや、とんでもないです。マリー・アントワネットのフルネームまだ頭から抜けないんですけど
フルネーム何でしたっけ。
なんだっけ、マリー・アントワネット・ジョゼファ・ジャンヌ・ド・ロレーヌ・オートリッシュ、確か長い、長いんですよ、なんか
いろんな家族のあれが、名前とかがくっついてるんですよ、きっとね。
そうなんですよ。なんか3人主人公のうちの1人のマリー・アントワネットのフルネームだけ異様に長くて、それだけ覚えちゃったんですよ。
すごい。
なんか、だからなかなか、まあそういう話も後でするか分かんないですけど、
そうですね、
ちょっとインプットが、こいつ、あの、いっぱいあるので、海外ドラマにまで手が回ってないという。
海外ドラマで見てみたいなっていうの、はい、具体的になんかあるんですか？
ケビン・スペイシーのやつ。
あ、そうそう、それ言おうと思ったの。
なんか政治ですよね、多分。
そうそうそう、あの大統領の、なんだっけ、うん、どう忘れしちゃ
った。ハウス・オブ・カードか。
そうそうそうそう。
セブンス・なんとかでしたっけ、違うか。
ハウス・オブ・カードです。
ハウス・オブ・カード。
あ、あれ興味あります。
なんか、ケビン・スペイシーが好きで、
う
ん、そもそも。
いや、もう。
アメリカン・ビューティーとか、ユージュアル・サスペクトとか好きなんで。
かなりケビン・スペイシーしてますよ。
あ
れやばいですよ、あれは本当。
やばいです、
うん、時間あったらぜひ。
ああ、うん、あれもシーズン結構出てます、もしかして。
2つまで出てて、3つ目が出るのかな。それもだからネットフリックスで、丸々、
うん、
うん、出た感じで。そう、あの内容としては、そう、シーズン1の時点では、はい、ケビン・スペーシーが副大統領で、
はい、
で、まあ、大統領の座を狙ってるっていうあれなんですけど、政治の、そうだからアメリカの政治の裏側っていうか、なんかどこまでこれ本当にこういうことあるんだろうなっていうのがちょっと恐ろしくなるっていうか。
ああ、はいはいはい、どこ真実に即してるのかなっていう、
うん、そうそうそう、なんかね、
すごい例え悪いんですけど、
はい、
あの漫画で言うとバクマンみたいなことです。
あ、
まあ、伝わってないかな。
バクマンって漫画家の話、はい、漫画家になりたい話。
そうそうそう、少年ジャンプで漫画家になって、うんうん、それでまあ編集部が会議とかして、
うん、
この作家はこうだからそろそろもう終わらせましょうとか、
お、
将来性を買ってこうしましょうとか、ね、
お、
この人は習慣向きじゃないなとか、なんか結構なんかそういう会議とかをしてって裏側みたいなのを描いてて、
うん、
どこまで本当かは分からないけど、はあ、こういう感じで週刊漫画って会議されてんだなみたいな、うん、決まってんだなとかって、
あ、そんな感じなんですね。
だったんですよ。映画にもなって僕は見に行ったんですけど、
うんうんうん、
去年。
うんうん、面白いですか？
そうですね、面白かったですね。
うん、
漫画の方なんですけど。
うんうんうん、へえ。
だなんか20巻ぐらいあるんで、
うん、
若干途中で飽きる人は飽きるかなっていうのはあるんですけど。
結構あるんですね。ま、もう完結してるんですか？
あ、もう終わってます、
ね。へえ。そう、なんかバクマンって、はい、まあ、それこそやっぱ人気があるからだと思うんですけど、はい、なんか名前をよく見かけてたんですけど、途中までずっとなんか麻雀の、はい、麻雀なのかなと思ってて、なんとなく麻雀っぽい。
マンがね。
そうそう。役マンとかあるから、でも爆マンって聞いたことないし、なんだろうな、みたいな。
そんな役できたんだ。
なんかすごい博打打ってる麻雀やってる人のことかな、みたいな。
なるほどね。そんな風に思うんですね。
勝手に想像してたんですけど、全然違いましたね。
うん、
いや、でもハウスオフカードはおすすめですよ。はい、なんかもう、うん、
うん。
ケビン・スペーシーが好きなら特に。
いつか見てみたいと思います
ので、うんうん、そうですね。
何でしたっけ？ご機嫌ようと顔？顔じゃないですか。
ライオン。
ライオン？うん、顔ですよね、ライオンって。同じようなもんですよね、多分。わかんないけど。違うんでした
ね。違うじゃないですか、
まあ、あれ違うんでしたっけ。ご機嫌ようと、
うん、ライオンの
パワーバランス。
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 うんうんうん、
もう、ぜひ、ハウスオブカードをね、うん、ご覧になって、ね、くれたらどうかなと思います。
うん、はい。パワーバランス、ご機嫌ようとライオンのパワーバランス自体はどうなんですかね。
まあ、完全にライオン側が上でしょうね。一社契約みたいなもんですよね。
そうですよね。だってライオンのみですよね、スポンサー。
昔ほらスマスマで、
うんうんうん、
あ、まあ、今も番組はありますけど、
うんうん、
始まる時にロート製薬のなんか CM から始まる。
はいはいはいはい、始まってましたね。
そうそう、あんなパワーバランスなんでしょうね、きっと。あんなことをさせられるというか。
なんか途中でライオンのなんか紹介したりとかしますっけ？
なんかライオンの着ぐるみ出てきません、
ね、出てきます、ね、
サイコロ完全に、
うんうん、
でなんか多分ライオンの何かがもらえるんじゃないですか、当たりとかだと。
あ、
スポンサーなんで、
うんうんうん、
ま、だから前回言って無視されたんですけど、おしゃれ関係と資生堂のパワーバランスと同じです
よ。おしゃれ関係は資生堂一社スポンサーなんですか？
ですね。今は名前変わっておしゃれイズムってのになってますけど、相変わらず資生堂ですね。
あ、そうなんだ。あ、じゃあ結構ある、あるっちゃあるんですね、そういう番組が。
あ、そうですね。なんか、買い取ってるのかな、この枠みたいな。
ねえ、どういう、あれでそうなったんですかね。不思議です。
いやねえ、わかんないですけど。
まあ、ライオンのその辺のバランス、
長いな、この人の名前。
長いですね。知ってる方がいたら、ちょっとぜひお聞きしたいですけど。
ね、そうですね、
はい、
ライオンさんありがとうございました。
ライオンさん。スポンサーじゃないですから。大丈夫ですよ。では、
はい、
ありがとうございました。ふつおた。
はい。
ふつおたの鏡、ふつおた、ありがとうございました。2通目、2通目じゃない、3通目か。
はい。
読みます。ふつおた。Bボールネーム。生え際どの番、
はい、生え際どの番、
はい、あれですね、 OKC の監督ですよね。
ビリーどの番でしたっけ。
何どの番でしたっけ。
生え際ってことはあれ、うん、そんなやばい生え際なんでしたっけ。
ベジータみたいな生え際です。
それはやばい
ですね。結構極端な感じの。
極端ですね、
うんうん、気になると。
はい、生え際どの番、
はいです。ナゲさん、女性社員のお世話係ことタムさん、こんにちは。
こんにちは。
ミューズポッド、いつも楽しく聞かせていただいてます。私は今回のゲスト、タムさんのブログの読者です。
はい。
同世代ということもあり、タムさんが言うところの人生の切り売りを自分と比較しながら毎回楽しく読んでおります。
ありがとうございます。
実はタムさんがゲストということで、ナゲさんからタムさんにぜひ突っ込んでもらいたいことがあり、お便りを書きました。
はい。
タムと近年見たアニメの冒頭で、
はい、
ジョイと付き合ったことのない私は医学の知識が全くないし、E ガールズと付き合ったこともないのでダンスの知識もまるでないのですが、ネイルやお菓子や青文字系ファッションや宝石の 宝石や花の知識は少しだけあるのですと、ネイリスト、パティシエ、読も、宝石や花屋の元カノがいたことを匂わせていますが、匂わせるだけでなかなか恋愛の話は切り売りしてくれません。ナゲさんの方からタムさんの恋愛遍歴を直撃していただけないでしょうか。よろしくお願いします。
なるほど
ということです。
すごい個人情報を切り取りに来ましたけど
そうですね、
そりゃね、うん、そりゃね、
うん、
言えないですよ、ブログには書けないですよ、やっぱり。
あ、ポッドキャストではどうですか。
いやー、やばいでしょうね。だって、じゃあちょっと考えてみてほしいんですけど、特に投げさん、女性の立場で考えてほしいんですけど、
はいはい、
数年前に別れた相手のことを本人に何も言わずにブログとかに赤裸々に書いてるやつどう思います。男、そんな男、
うん、赤裸々は嫌ですね。
嫌ですよね、
うんうんうん、いやでも赤裸々に、どうなんですかね恋愛遍歴なんで、
はいはい、
その一つの恋愛について詳しく言わなくてもいいんじゃないですかね。だからその、うん、まあネイリスト、パティシエ、読も、宝石屋、はい、花屋の元カノはいたかどうかっていうことですよね、多分。
うーん、
まずは
読もではないかな。
読もではない
かな、まあ、読もというか、うん、漢字のくくりではないかなぐらいですかね。あとはまあ大体ご想像の通りなんです。
すごい恋愛遍歴ですね。
そう、いや別に職業でしょだってっていう、
うんうん、いやでもこれ結構いろいろありますね。いますね。
まあでも別にね、うんうん、それで僕もそっちの道に入ったとかではないから、ちょっと話を聞いたぐらいのもんですけどね、うん、別にネイルが好きな女の子と付き合うのとそんな大して変わらないんですけど、うん、
ああ、まあでもネイリストだったんですね、つまり。
そうそうですね。
宝石屋っていうのがなんかすごい。
宝石屋っていうか別にな
んか宝石屋ってなんか
販売業の人ですけどね、ただね、
うんうん、ああなるほど宝石屋っていうとなんかね、すごそうな
宝石商みたいな、
うん、ね、なんか
バイヤーみたいな、うん、そういうことじゃない、なんか
すごいスーツケースにすごい入ってそうな
そこで働いている普通の人です
けどね。なるほど。ああそうですね、これは私としても突っ込みにくい、はい、ですね。なんかまあそのどこまで話したいかはやっぱりタムさん次第なので。
そうですね、うんうんうん、まあ聞かれてることはないと思うけど、うん、本人たちに、
うんうんうん、
そうですよね、
聞いてはないですよねきっとね。
さすがにね、なんかそんな思い出話とかを、
うん、
ちょっと言うのはまずいかなと思ってたんですけど、うんうん、まあでも遍歴って言われたら遍歴ですよね。まあ別にそれが全てじゃないけど、
うんうんうん、
まあなんかその特殊なって言ったらおかしいですけど、
うん、そうですよね。
まあなんか、
うん、結構なんか
別に、いや別に銀行員とかと付き合ってもいますよ別に。
あ、そうですか。
別に普通に、うん、普通の人とも付き、普通の人っていうかなんか、
うんうんうん、
普通に会社勤めしてる人と付き合ってますけど全然、うんうん、
なるほど。
はい、
銀行員もいたという、銀行員もそこに加わったっていうことですね。
まあそうだからといって別にお金の知識を得ようとはしてなかった
お金の数え方がすごい早いとか、なんか、
ああ、なんかあの扇みたいにしてやっていくやつです。さすがにそれを見せてもらったことはないけど
、はあ、あれってみんなできるんですかね。
なんか練習はさせられるみたいなこと言ってましたけど。
あ、そうなんですか。
なんか変な偽札じゃないけど、なんかその おもちゃのお金みたいなので、
あそこ本物は使わせてもらえないですね
とかっていう話を、いやそれは本人から聞いたんじゃなくて、うん、テレビで言ってたのを聞いただけですけど、
へ
その時はもう別れてたんで、うんうん、あそうだったんだ
本人からは聞かなかったけど、
うん、
な
ん
かいやでも結構なんだろう、こう幅広いのかな、うん、
幅広いですか。別に、うん、そんななんか不思議な感じでもなくないですか。なんか別にバスケの選手とか言われたらあれですけど、
うん、確かに
普通だと思うんだけど、普通じゃないですか。
いや、わかんないですね、
うん、うん、そうですね。あの、投げさんがこれ覚えてますかね、前回僕が、
うんうん、
あのツイッターで既婚疑惑が誤報だったみたいな話をして、
はいはい、う
ん、投げさん、いや、つうか投げさんもあの拡散しましたからねみたいなことを言った時に、
う
投げさんが私は信じただけっていう開き直り方をしたんですけど、すごい開き直り方をしたんですけど、
いや事実ですから。
それで言うと僕はまあ人を好きになっただけなので、ね、そんな
すごい名言がちょっと名言が出ましたね。
そうそう、僕は人を好きになっただけです。これね、浮気がバレた人ぜひ使ってください。僕は人を好きになっただけ。
やめてください。
投げさんの人を信じただけと一緒ですからね、うん、
もう全然本人も言ったことを忘れてることを。
いやすごい開き直りだったなと思って言われた。いやそうですかね。でそれ理由にするんだみたいな。
拡散ってほどは拡散したつもりではなかったんですけど、
ね、まあそうですね。
あそうなんだぐらいの感じ
でフォロワーが多いからね、影響力もあるから。
そうですかね。
そうですね。まあ何でしょうね、僕から生え際ドノバンさんに一言だけ言えるのは、うんうん
はいはい、
まあ刺すものは刺されるってことですよ。普通歌を送るものは普通歌を送られるってことです。